を聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日お招きしましたのは岡崎市民病院薬局薬剤師の伊藤信康さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今回テーマが院内処方今昔。まずは伊藤さんは普段どのようなお仕事されてるんですか。
はい、私はですね、病院で薬剤師をしております。はい、病院薬剤師の仕事はですね、今日お話しする院外処方の普及によって、多岐にわたるようになりました。
はい、
その中で、私は調剤室という調剤する部屋の責任者として、
はい、
注射する薬以外の飲み薬ですとか貼り薬などの薬の管理を行っております。
はい、この院外処方さらっと出てきましたけれども、昔私が子どもの頃は大きな病院でも病院でいろんなお薬処方していただいてたと思いますし、
はい、
小さいいわゆる町医者と呼ばれるところでも今は処方箋っていうのを渡されてどこでもいいですって言われるんですけど、普通にお薬いただいてたように思うんですよね。
はい、
この院外処方っていつからどのように始まったんでしょうか。
ですね、
はい、
もともと病院の中で、医者が出した薬を、まあ、作っていたんですけれども、
はい、
まあ、外の薬局さんに、はい、その薬を作ってもらうということを、まあ、お願いするというのが、まあ、院外処方になるんですけれども、
はい、
一応歴史としては意外と古くてですね、うん、1974年からですね、院外処方が、まあ、本格的に、はい、始まっております。
なるほど。
ただですね、
はい、
その本格的に世の中に、広まり始めたのは1990年代以降に、なります。
はい、
岡崎市民病院では、2009年の10月から、原則院外処方となっております。
そうなんですね、始まったの1974年。
はい、
まあ、結構私が生まれてすぐぐらいに始まってきたなと思ってそうだったんですか。
はい、
でも一般普及は1990年代以降。
そうですね、
確かにこのぐらいの時期から紙を渡されるようになった気がします。
はい、
この院外処方なんですが、まあ、メリットがあるから始まったということですよね。
そうですね、
どんなメリットがあるんですか。
はい、まず、メリットの一つ目としては、
はい、
調剤薬局の薬剤師のチェックが入ることで、
はい、
薬の重複ですね、それから調剤ミスの防止につながって、
はい、
でまあ、結果的に、患者さんの、まあ、安全を確保することができるということですね。
はい、
はい、でまあ、例えばご近所にかかりつけの調剤薬局さんがあれば、はい、これまでの薬の履歴ですとか、他の医療機関の、
はい、
処方薬まで把握してもらえますので、
はい、
飲み合わせの悪い薬がないかどうかですとか、
はい、
アレルギーなどの問題がないか、
はい、
などをチェックしてもらえます。
なるほど。今お薬手帳が、
はい、
あるじゃないですか。
はいはいはい、
このお薬手帳があれば出してくださいっていうところ多いですよね。
そうですね、
はい、
このお薬手帳が、
はい、
を出すことによってですね、どこの薬局さんに、行ったとしてもですね、その手帳の内容を薬剤師が確認することで、どんな薬を飲んでいるかということを把握できるという、そういうメリットがあります。
はい、病院行った時に今飲んでるお薬があれば書いてくださいって言うんですけど、知識がないので、
はい、
書けないんですよ。
そうですよね、そういった時にもお薬手帳を、
はい、
見せれば、
はい、
まあ、大体名前もカタカナで横文字が多い、
長いんですよ。
そうですよね、なかなかね覚えるっていうのも大変だと思うので、はい、そういう時にはこの手帳を見せていただければすぐ伝わるというところもメリットになります。
はい、それからいつの間にか始まっていた、
はい、
ジェネリック、
はいはいはい、
黒柳徹子さんが
やってますね、
コマジャルを、
は
い、されているんですけれども、
はい、
ジェネリックってやってますけど、
そうですね、
はい
はい、
あれもなんかいつの間にか始まりましたよね。
そうですね、
はい、
ジェネリック 薬品、まあ、ジェネリックってよくあのテレビとかでも言ってるんですけど、まあ、こちらはもともとある薬を、まあ、先発薬品っていうふうに言うんですけれども、
はい、
まあ、そちらと同成分のもので、ね、まあ、後から出てくるっていうことで、まあ、ジェネリックっていう名前なんですけれども、
はい、
まあ、このお薬をですね、服用することで、まあ、お薬代が安くなるというところですね、はい、いうところで、まあ、あのどうしても先に出すお薬の方が、
はい、
あのお値段が高くて、で後から出てくるので、まあ、安いということになりますので、まあ、患者さんのお薬代の負担は安くなるということで、
はい、
まあ、あのこのぐらいからですね、あのしきりに医療費が、あの、多いというふうに国の方からそういうお話もあってですね、少しでも、まあ、その費用を抑えるというような意味合いもあってですね、あのジェネリック医薬品の、まあ、普及というのが、あの広まったということになります。
ジェネリック医薬品の説明を受けるときにすごいんって引っかかるのが、大体同じですって言われるんですよね。大体もしその多少多い少ないがあったその成分の少ないの方の、成分が自分にめちゃ効くものだったらどうしようとか考えちゃうんですけど、
それはあのちょっと言ったら誤解であって、
そうなんですね、
あの成分は全く同じなんですね、は
い、全く同じなんですか、
はい、量ももちろん一緒です、
はい、
何が違うかっていうと、ものによってはその添加物みたいな薬そのものに、まあ、添加してるものとかですね、はい、そういったものがそこはあの違ってもいいということになってますので、まあ、その辺が、はい、違うということなので、うん、なのであの成分としては全く一緒なので、はい、基本的にあの効果はあの変わらないということになります。ただ全く一緒ではないので、
はい、
多分その説明された薬剤師の方も大体同じというふうにあの説明されたんじゃないかなと思います。
言葉って大事ですね。
そうですね、はい、
で、他にもいろいろとメリットはあるんですか？
そうですね、あのもう一つはですね、
はい、
病院の薬局、市民病院のような病院の薬局ですね、うん、ではですね、あの調剤すること以外の仕事がですね、
はい、
多いので、調剤薬局さんに比べてですね、はい、そのまあ、お薬の説明ですね、服薬指導って言いますけれども、はい、そういったものにかけることのできる時間がですね、どうしても短くなってしまうということがあります。ただあの調剤薬局さんでは、まあ、そちらを専門にやってくださるので、
はい、
薬の説明ですとか、今言った服薬指導というのを、まあ、十分に、はい、受けることができるということもメリットになります。
そうですね、あの食感に飲んでくださいっていうのを、あの私もちゃんと説明を受けるまで、はい、大きな病院で処方されてた時は、
はい、
質問をこちらからするってなかなかちょっと忙しそうだからできない。
あ、はいはいはいはい、
ご飯いただいてる間に飲んでました、
はい、あのそれは非常に多い、あの、まあ、あれですね、勘違いで、食事と食事の間
が食感ってことなんですね、
はい、
ご飯食べてる間に飲んでましたけど、はい、それじゃダメだって
、ね、ただ文字だけ見ると食の間って書いてあるのでご飯中なのかなっていうふうに勘違いされることも多いかと思います。
確かにこれ説明されて、はっ違ったんだって思って衝撃でしたけどね、はい、この院外処方を導入して病院はどんな風に変わったんですか？
そうですね、院外処方を導入したことで、
はい、
あの外来処方の患者さんは、まあ、院外の調剤薬局さんにお任せして、
はい、
入院処方の患者さんの調剤を病院の薬局で、はい、行うようになりました。
あ、
まあ、その結果ですね、
はい、
病院の薬剤師は、まあ、それまで以上に、入院患者さんの、はい、薬の管理ですとか、服薬指導ですね、こちらに、時間をかけることができるようになりました。
はい
はい、またあの外来でがんの治療を受ける患者さんっていうのも、まあ、増えてきておりますので、
はい、
その抗がん剤の説明ですね、それからその抗がん剤の注射の薬を、はい、混ぜたりするということも始めました。
はい、
まあ、がんの治療を受けられる患者さんは副作用の点からも不安が大きいので、
はい、
病院薬剤師が、治療方法ですとか薬について、
はい、
丁寧に説明を行っております。
はい、本当にお薬って一歩間違うとってものも結構あるの で、
そうです、ね、
丁寧な説明って大切ですよね、はい、 他には最近のトピックがあればぜひと思うんですがいかがでしょうか。
はい、一つ目はですね、はい、電子処方箋というものが始まってます。
電子処方箋、はい、電子カルテとか電子ってつくとちょっと身構えるんですけど
そうです、ね、
どんなものなんでしょう。
はい、電子処方箋っていうのはですね、はい、これまで紙で発行していた処方箋を電子化したものです。
はい、
ね、医療機関で、患者さんが電子処方箋を選択して、医師それから歯科医師ですね、歯医者さんですね、薬剤師が、患者さんの、お薬情報を、参照する、見てもいいよということを、患者さんが同意していただくことで複数の医療機関ですとか薬局さんにまたがる、お薬の情報を、医師歯科医師薬剤師で共有することができるように、なります。
電子お薬手帳みたいな、
お薬手帳、電子お薬手帳っていうのも実際あります。
あるんですね。
はい、アプリでスマホがやっぱり普及がしてますので、はい、そこに、お薬手帳の機能を入れて、電子お薬手帳っていうのも出てます。
はい、
で、だからそれを処方箋も電子で、なので、スマホから、薬局さんに処方箋を送ることも可能です。
はい、なるほど。強い風の時に髪飛んでっちゃいそうで戦うみたいなことはなくなるわけです
ね。そうですね、本当に処方箋をなくしてしまったとか、はい、そういったこともなくなりますので、はい、そういうメリットもありますし、
はい、
処方をされたですね、薬とそれから他の薬の飲み合わせですね、そういったことも電子になれば、先ほど言ったお薬手帳なくてもですね、はい、確認することができるというようなこともメリットになります。
はい、例えばですけれどもこの、お薬例えば飲み合わせとして良くないものとかが出た場合って、はい、患者さんにはやっぱり体には良くないってことですよね。
そうですね。
そんなに怖いものって思わずにお薬っていただいてるんですけど、はい、
正しく飲んでいただいて、
はい、
自分の症状に合った薬が出ていれば当然問題はないんですけれども、はい、ただやはり薬は体にとってはやっぱ異物でですね、になりますので、はい、場合によっては副作用が出てしまうということもゼロではやっぱりないので、その辺のところも、はい、薬剤師は説明させていただくんですけれども、
はい、
あまり説明しちゃうと今度薬を飲みたくないっていう、
ね、
怖くて飲みたくないっていうことになってしまうので、はい、その辺はですね
信じてっていうことですね。
信じるというよりはそうですね、全員が全員に出るわけではないということと、はい、大切なのはじゃあ副作用が起きた時にどうしたらいいか、はい、どこに連絡したらいいかというところですね。
はい、
はい、その辺のところが大切になってきますので、はい、どうしても一定数の方は副作用が出てしまうことがありますので、
はい、
その辺のところをですね、かかりつけの薬局さんだったり、病院に相談していただくということになると思います。
はいはい、先ほどの電子処方箋はこれ例えばそうなんだそういう便利なものがあるんだったらという方は相談していただくにはどうしたらいいですか。
そうですね、
はい、
電子処方箋まだ始まったばかりなので、
はい、
各医療機関によって違うんですけれども、岡崎市民病院ではですね、はい、利用してみたいなと思われた方はですねまず最初にですね、かかりつけの調剤薬局さんですね、
はい、
こちらで対応できてるかっていうところもありますので、はい、まずそちらで相談していただくということですね。その後市民病院でっていう形になります。
わかりました。はい、まずトピックス一つ目が電子処方箋、他にはありますか。
はい、ですね、二つ目はですね選定療養という、ちょっと難しい言葉なんですけれども、
はい、
去年の2024年の10月からですね、新たな仕組みなんですけれども、これは医薬品の薬のですね自己負担 の新たな仕組みなんですけれども、はい、後発医薬品、いわゆる先ほど言ったジェネリックですね。
ジェネリック、はい、
ジェネリックがある、先発医薬品の選定療養というものが始まったということになります、はい、で、どういうことかっていうとですね、
はい、
医療上の、まあ、必要があると医師が判断した場合を除いてですね、まあ、患者さんの希望で、ジェネリックじゃなくて、先発薬品が欲しいという場合はですね、うん、
はい、
選定療養と、まあ、要するに自分で選んだということで、うん、特別の料金のまあ負担をお願いすることがあるということです、
は
い、で、まあ、その理由としては、
はい、
まあ、要は日本の保険ですね、うん、医療保険、国民皆保険、国民全員が入っている、医療保険を、まあ、将来にわたって、守っていくために、
はい、
まあ、国では比較的価格の、まあ、安いジェネリックへの、うん、まあ、置き換えを進めているというところで、まあ、希望して高い、先発薬品を希望する場合には特別料金を、まあ、払っていただくということですね、うん、
これだと先発医療品作ってる会社は困りませんか？
そうですね
ちょすごい素人の説明、はい、
いや確かにその通りで、
はい、
ただ先発薬品がなければ、後発薬品は存在しないので、まあ、その辺が難しいんですけど、はい、先発薬品には、まあ、特許がありまして、
はい、
まあ、はい、先発薬品を出してから一定の期間はですね、
はい、
ジェネリックを作ってはいけないという、まあ、特許期間が切れないとですね、
はい、
作れないというところ、うん、まあ、こういったところがありますので、
はい、
まあ、その辺で、まあ、先発薬品、まあ、新しい、薬をじゃあ誰も作らなくなってしまう
こと
になると、それはそれで
困りますからね。
困るので、はい、そういったところで、まあ、制度としてはそういうふうになってます。
わ、はい、かりました、はい、そう、結局同じことなんですよね。ジェネリックになると安くなりますよ、
はい、
だったのが、ジェネリックを選ばないのであればちょっとお値段張りますけどいいですかっていう選択になった感じですね、
はい、まあ、ただもともとその先発の方がお値段は高いので、もともとそうだったんですけど、まあ、さらに少しだけ上乗せ分ですね。
どんぐらい上乗せになるんですか？
一応ですね、
はい、
差額、先発とジェネリックの差額の4分の1相当ですねの値段をですね、払ってもらうということになります。
先日来ちょっと1ヶ月ほどお医者さんに行くことがあって、
は
い、いつの間にそうなったんだって言ったら始まったばっかりなんですって言われて、
そうなんですね、
それでも元の大体じゃない方を欲しいですって言って、はい、ちょっとお値段張りましたけど、
はい、
でもそんなに大きな負担では私の場合にはなかったんですけど、
そうですね、はい、
お薬によっては結構な差額をお支払いすることになる。
そうですね、基本的に、ね、はい、先発薬品が高くなればなるほど、
はい、
その後発薬品との値段の差額の4分の1ということになりますので、はい、先発薬品が高額な薬品になりますと、そういった結構な負担の違いというのがあるかもしれないですね。
素人はこう思うんですよその差額分はどこに行くんだろうって
これは一応ですね、
はい、
医療費の削減というところで、まあ、
はい、
国民の保険料が、まあ、高くなっていくのを、まあ、防ぐというような目的ということになります、
はい、きちんと納めてきちんと使っていくっていうね、
そうですね、
ことですね、
はい、決して市民病院が設けてるとかですね、
はい、
そういうことではございませんので、はい、
いつもお世話になってる薬局がちょっとでも儲かるといいなって素人考えを持ってしまったんですけど、はい、そういうことはないですね。
そういうことでは、はい、ないんですね。
わかりました、はい、さて、まだまだいろいろお話を伺いたいなと思うんですが、そろそろお時間です。市民の皆さんへぜひメッセージを一言お願いします。
はい、岡崎市民病院が、原則院外処方となってから、15年の月日が経ちました、この間ですね、病院薬剤師の仕事も大きく変わりました、今後もですね、市民の皆様が安心して薬が服用できますよう、我々病院薬剤師も一生懸命頑張っていきますので、ぜひともですね、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今回は院外処方今昔というテーマで 薬局薬剤師伊藤信康さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回は7月17日を予定しています。次回お招きするのは救急看護認定看護師白瀬博明さん。テーマはアウトドアでの事故が増える季節、突然の出来事に備えよう、救急対応。これはぜひ多くの方にお聞きいただきたい内容になってますので、メモのご用意をしてぜひラジオの前にお集まりください。またこちらアーカイブが岡崎市民病院のホームページでお聞きいただけます。ぜひ繰り返し聞いてあなたの健康づくりにお役立てください。以上、この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。